こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。今日は実家に戻ってるんですけども、まあお盆でね、いつもとちょっと見える景色が違うんですけどもね、枚方なんですけどね、僕の実家はね、日本で一番暑いと言われてる町で、山に囲まれてて、なるほど、通りを歩いてるとどんどん水分が体内から抜けていく感じのする町です。住んでる時はそうは思ってなかったんですけど、やっぱり、まあ、彦根も大概暑いんですけど、こっちに来るとこうもっと空気がこもった感じで暑いですね。それがこう暑いっていうだけじゃなくて、こう空気の逃げ場がない感じがしますね。不思議な感じで、まあでも空は青い。ダゲレオタイプの話をまだ語りきってなかった。これ語りきらないうちからね、どんどんどんどんいろんなことが起こってるんですけどね。本当言えば敦賀に行った時の話も面白いし、それから京都で JB とタクタクを見た時の話も多分したらいろいろできるんですけど、まあね、全てを話すことはできない。そのまあ個々の話はここに誰かと会った時にするとして、まあここでは前から語り残してる話をしようと思うんですけど、ちょうど去年の今頃のことを思い出すんですけど、去年の今頃ですかね、網屋さんの個展があった時のことを熱いと思い出しますね。まあそういうことも思い出しながらダゲレオタイプのことを考えるわけですね。だから去年は箱だった、今年は面だったけど、まあ実はそれはつながってるんですけどね。ダゲレオタイプの話をしてれば多分箱の話に行くと思うんで、まあ当面面の話をしますと、前も言ったようにダゲレオタイプっていうのは基本的には銀でできた鏡の面があって、そこにこう映像が定着するんですね。だからその鏡なんですよ、基本的にはダゲレオタイプっていうのは。だからこう手に持つと手鏡みたいに自分の姿が映るんですよね。ただそれはストレートに映ってるだけじゃなくて、やっぱ鏡に定着した像がありますから、なんかその映り方にこうちょっとあれって思うようなところがある。でね、黒い紙をその鏡に映し込むと綺麗にその鏡に定着してる映像がバンと浮き出てくるわけですよ。なんかそういう、しかしそういうと、鏡であるものが黒い紙によって写真になるっていう、こう、01の世界に聞こえるかもしれないですけど、実は面白いのは、その間なんですね。0と1の間。鏡と写真の間っていうのがダゲレオタイプにもある。例えばですね、黒い服を着た人をダゲレオタイプで撮影してるとするでしょ。するとね、その写真には黒い服着てる人が写ってるわけだから、黒い部分とそれから比較的白い部分とが写りますよね。でその黒い部分っていうのはね、割と写り込みがきつい部分なんです。で白い部分ってね、比較的写り込みが薄い部分なんですね。だから例えば手をかざしますと、ダゲレオタイプの前で手をかざしますと、その服の部分、黒い服の部分に手がヒュッと映り込んでくる。 で、それ以外のところは割と映り込みにくいんですよ。だから言い換えると、その写真の中の黒いエリアがいわばその部分的に鏡の、半透明の鏡のような役割を果たして、こうどう言ったらいいんですかね、写真の中に鏡がこう割り込んでいくような感じなんですよね。それもそのくっきり割り込むっていうよりは、ちょっとハーフミラーのような感じで割り込んでいくですね。まあちょうど水鏡みたいな感じにも見えますね。だからこっちが水鏡に映り込んで、池の面とかね、静かな湖水の面とかに、こっちの映像が映り込むときに向こうも見えてるっていう感じがありますね。実際にはダゲレオタイプっていうのは向こうは見えないで、その写真が定着してるんですけど、その定着した写真とこっちの映像とのブレンドみたいなものがもう見えている。ただそれがなんていうかな、写真たまたま黒いエリアがあると、そこだけがより鏡的にこうボコーンと穴が開いたように見えるんですね。ここがすごいなんか不思議な感じがしましたね。そういうものを見ると、こう単にこちらの映像がただ跳ね返ってるというよりは、なんかそこに定着した写真の特定の配置のおかげで、たまたまこちらの世界がこう曲がりしてる感じなんですね。曲がりっていう感じかな。それから写真の中に黒いエリアがあるおかげで、ちょっと世界を曲がりして、こちら側の世界をそこに映し込むことができる。なんかそんな感じなんですよ。で、その曲がりした世界に例えば手を差し入れてみて、あ、手も映り込むわと思ったりね。あるいはこちらの顔が映り込むわって思ったりね。なんかそういうとても微妙なものなんですね、ダゲレオタイプってね。多分そして昔の人はすごく暇やったから暇やったからって随分な言い方ですけど、そんなにめちゃめちゃテレビとかラジオとかの娯楽がなかったから、そういう一枚ダゲレオタイプを持ったら、今言ったようなことをしてすごいこう遊んだっていうか、こう不思議な感じを持ったと思うんですね。一枚のこう鏡のような写真を手に取った時に、それをただ写真として扱うだけじゃなくて、鏡として見たり写真として見たり、こう何度もその写真と鏡の間を往復したと思うんですね。で、その間の世界っていうのについて、こういろいろ思いを巡らしたはずなんですよ。そのこちらの世界をそのダゲレオタイプに預け、ちょっとだけ預けたりとか、逆にその向こうダゲレオタイプ自身に映ってる世界をこうポンと浮かび上がらしたりとか、そういうこう一枚の面にこうどれだけこちらの世界をこう染み込ませていくかっていうことをすごい考えたと思うんですよね。で、そういうことを多分やっていくと、その面っていうのものに対する感覚っていうのは変わったと思うんですよね。一枚の面っていうのは動かしめがたいものではなくて、むしろその一枚の面、一枚っていうものが持ってるマジックっていうのがそこに現れる。一枚っていう平面になってるからこそ、そこにこうある世界を託すことができる。あるいはその託してある世界に、こちらの世界をこうふっと割り出せることができる。なんかそういうものの存在だったと思うんですよ、ダゲレオタイプってね。そこは僕やっぱすごい面白いメディアだなと思うんです。写真っていうのはある意味でこう浮かしがたい、こう一つの あの写真家によって構築された世界やと僕らは思いがちですけども、実は少なくともダゲロタイプっていうメディアはそうではなかったということですね。むしろ写真家によって撮影された一つの世界とこちらの世界とこう交換するようなそういうメディアだったと思うんですね。で、実はその去年その網谷さんの展示で、まあ僕らはそれを箱と呼んでたわけですけども、そこで起こってたことっていうのを、まあまたいろいろ思い出して考えるときに、実は、そこで起こってたことの一つ重要な問題は面だったと思うんですよね。面だった。その白い、壁のようなもの。そんで、その白い壁っていうのは、何もこう視覚的には装飾が施されてないわけですから、本当に取り付く島のないものなはずですね。それだけだとね、そこに内外というものが設けられてる面なんだけどね。でこうコンコンと叩くと、その面から何か基本的には何か伝わってくるんですけど、面に意味を押し当てたりすると、その面の振動によってその面の向こう側にある世界についてこういろんないくつかのことが分かってくる。もちろんその一面は箱の中の箱を構成している一面ですから、僕はその振動を聞いた時に、あの乗っ腹にいる人がどう動いてるかっていう想像じゃなくて、箱の中にいるであろう人がどんな風に今動いてるとか、あのどこにいるとかいうことを考えるわけですけどね。まあしかしそれもやっぱり面に伝わってくる振動からそういうことをあれこれ考えてたわけですよ。一枚の板によってそういうことを考えた。で、この一枚の板のなんか、どう言ったらいいんやろう。色気と言ったらいいんですかね。色気って言ったらなんか、身も蓋もない言い方やな。その、一枚の面っていうのはね、なんか、こう、急にありありとしたこうものとして、こちらに迫ってくるときって、そういう必ずあの二つの世界を行き来するようなことが起こってると思うんですよね。そのある面に振動が伝わってくるのを耳に当てて聞いたり、あるいはもっと横腹とか体を押し付けてその面の振動を聞いてるときに、その面っていうのはただこうそこに作品があるとか、あの向こうに誰かがいるっていうだけじゃなくて、こう前言ったらこちらにいる自分の体と、それから向こうにいる人、あるいは向こうで起こっていること、アミヤさんだったらアミヤさんという、そのいろんな現象がこうどう言ったらいいんでしょう、あのあここちょっと難しいな言葉にするの、どう言ったらいいでしょうね、あのそれが全部あのないと起こらないことなんですよね。でその時にこうあのまず面から面とその見てる人、あるいはその子に耳を当ててる人っていうのはニュートラルでいられない。なぜかといえばその面に自分の世界っていうのが接してるから。それは例えば耳を当てたり体を当てることによって、そういう感覚が起こる。あるいはそこに何かが自分との似姿が映り込むことによってそれがわかるわけですけども、 そのこの面はそのただニュートラルなその私にとって中立な面ではなくて、その私が動いたり私が何かをするときにそのこの面にはそれによって作用され、あるいはこの面にそれその似姿が映ってしまうという、まずそういう感覚があるということ、それから、それでいて面には固有の現象が起こる。でその僕やったら僕がその面にと何かこう目でやり取りしたり、あるいはその振動をやり取りしたりするときにそこに左右されること、面の持っている何か、あるいは面の向こう側で起こっている何かにこう自分が耳当てることを見ることが左右されるっていうときに、初めてその面っていうのがこうちょっとこうどう言ったらいいんですかね、ただよそのことじゃなくて こちらに取ってとても、これ難しいな、これも言い方が難しいですね、とてもなんて言ったらいいでしょう、かけがえのないって言ったらちょっとなんかちょっと情感がこもりすぎてる気もするんですけど、まあ差し迫ったものって言ってもいいですかね、差し迫ったものとして現れる。これは多分すごく重要なことなんですね。なんか、そうしたら要するにインタラクティブやったらええんかいう話なんですけどね、そうでもないんですよね。僕らがなんぼマウスを動かしてカーソルを画面の中でクリクリさして、見たってモニターの面は必ずしもそれによって切実なものにならない。なんかこうそれだけではいけ、それだけではどうにもならないんですよね。ただ僕のやってることが面に反映されるっていうことだけでは、わかんないな。多分僕がそうやってこういくらモニターに触ったとしても左右できない、あるこう出来事、あるいはその僕がモニターを触ったことによって何かが起こってしまうんだけど、それは僕が予測するような形じゃなくて、その僕がこう自分でも知らないうちに起こしてしまったもの、まあ言うたらな、僕の行動の中のその僕が意識して予測できる部分ではなくて、僕が意識しないで漏らしてしまっているものによって何かが起こることが多分面をこうありありと感じるために重要なんじゃないかと思いますね。で多分人間がその作ってきた面の中でこう歴史的に残っていく面っていうのはそういう面じゃないんでしょうか。ダゲルタイプっていうのは少なくともそういうマジックを持っていた、まあそれは技術上の問題でそんなに長くは流行しませんでしたけども、でもやっぱりある時代にとてもその特別な感覚をもたらすものだったんじゃないかなと思います。取り留めのない話でした。それじゃまた。